愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部生物資源学科フーバイ教授です。現在の研究テーマである環境保全型農業について詳しく伺います。
先生の研究でいらっしゃいます環境保全型農業というのは本当にその実践実証というのが大切な部分になってくるんですね。
これは非常に今21世紀は我々はどのような農を目指しているか、そしてどのような食を望んでいるかに関わる非常に重要な課題ですね、はい、これはですね研究室でいろいろ理論的に例えばその環境保全型農業のですねその経済理論とかそういうものをまあ構築していくことはですね私、まあ、学者として一つの大きな仕事ですけれども、それよりは現場の農家はどのような課題に直面し何を望んでいるか、そしてそれは農家ができる部分と農家ができなくて研究者でなければあるいは行政でなければならないような部分があって、だから私としてはやっぱり農家は望んでいることであって、しかも彼らそれから行政農業団体の方はできないようなことを私たちはそれをやらないといけないんですね。だから現場が直面している問題をこの学問として扱ってですね、その実態を一つ一つ検証していってですね、現場に役立つような情報などが発信できるところはどういったものなのかですね、これは当然もう非常に実践的な課題の多い分野だと思います。
先生が研究してこられたことを論文にまとめたものが環境保全型農業の成立条件という著書でいらっしゃるんですけれども、こちらの本は翌年の2008年に日本農業経済学会学術賞も受賞されて、もう先生昭和63年に日本にいらっしゃった頃は日本語の一つも知識がなかったのにこちらまでなということで、もう今や先生、日本の農業経営学の第一人者になりつつ、
そこまで言えるかどうかは褒めていただいてありがとうございます。い
やでもその後もまだ著書をお出しになって、原油資材高と不況下における農業環境問題、こちらも環境問題などを取り上げてらっしゃるんですが、2012年度の地域農林経済学会賞、
そうですね、まあ運が良かったところがあったと思いますよ。
まっしぐらに研究してこられたのがこうして認めていただけたことですよね、う
ん、まあそれもあったかもしれませんが、はい、まあ要はがむしゃらにやってそういう結果になったところがありますね。この本になったことはですね、はい、一つ一つの研究を積み重ねて最終的に集大成したものですので、そのプロセスの中で例えば論文を仕上げる段階とか研究の段階で本当にたくさんの方がですね協力していただいて、それから論文を投稿してレフェリーの方、つまり審査員がございまして、はい、その方たちでもですね本当に自分の研究成果のように見ていただきましてですね、そういう多くの人のですねご支援がなければこうはならなかったと思いますね。まあ運が良かったと思いますよ。
ここで愛媛大学からのお知らせです。7月5日土曜日午後2時から愛媛大学教育学部附属中学校の校内で愛媛大学吹奏楽団第5回ウキウキふれあいコンサートを開催します。入場は無料です。ぜひお越しください。それでは引き続き傅先生にお話を伺います。
じゃあ環境保全型農業とは何かということですけれども、基本的に化学農薬を化学肥料を減らして、はい、その減らすだけではそうはいかないので、農薬化学肥料の使用量を減らす、あるいは使用しない代わりにどういった技術また方法があるか、これはやっぱりまず最初の課題ですね、やらないといけないんですね。この問題はですね国も試験研究機関などはですねやっているところもあるんですが、しかしこの農薬化学肥料を使わないいわゆる有機栽培の農家は政策の応援はなくてもうすでに十数年か20年間やってこられましたので、その中で蓄積があって、現場でどんな技術農法あるいは工夫を使っているか、それをですね先入観を持たずにですねそれを素直にすくい上げて検証して 普遍性を持ったようなものがあるかどうかについてですね、要は学問的に仕上げていくということは必要じゃないかなということですね。これは実際においても多くの農家は知りたいところであって、他の農家は何やってるかわからないから、このことだけは研究者はやらないといけないということですね。もう一つはやはり私としてやらないといけないのは、じゃあこういったいわゆる化学肥料、化学農薬の代わりに採用されているその代々技術とか農法とかですね、それを使ってじゃあ農業経営、つまり農家の生産活動や家計にどのような影響を与えるか、これは私の専門からですね、これはやらないと許されませんので、技術は技術の面でやる先生がいっぱいおられますし、私としてはこっちの方が非常に大きなテーマの一つですね。それによってですね、食料の安全保障にどれほどの影響を与えるか、これをですね、やっぱり地道に検証して計測して見ないとわからないことですので、これも一つの課題としてやりました。それからですね、その取り組み農家のですね、企業をですね、報われるかどうかという問題があってですね、有機農産物などの出口の問題、生産してどこに販売して、そしてそのマーケットが形成されるか、それに関連したいわゆるビジネスの条件などがですね、どうやって形成されていくかということはですね、これは非常に大きな問題であってですね、この問題についてはですね、例えばその有機農産物などですね、環境保全型農業で生産されたものはですね、どのような販売経路を持って販売されていて、はい、それぞれの段階でどのような価格、そしてどのようなコストでですね、持っていくか、それから有機農産物のマーケットどうやって形成、その流通マージンなどでを含めてですね、どのような実態になっているか、これは実に面白い調査で、農家だけではなくて、はい、加工業者やらですね、流通業者やら、はい、東京の大手デパートやらですね、はい、まあ、追跡していきますね、こういう調査もやってですね、農家の直面している問題を一つ一つ検証していくような産業、これは言ってみれば足で情報データを稼いでいく、そういう産業ですね。大変ですけれども、でも実際にやりがいがあるし、現場の農家もですね、それを求めているわけで、特に私のような分野ではですね、避けて通れないようなことばっかりですので、なんか自然にそういうことになってきたということですね。
もう追いかけて、
そうですね、
最後の出口までどうなっているのかというのをまたその農家の方に伝えていく、
そうです、
ことでフィードバックして、
あ、そうなんですね、うん、今まで先ほど褒めていただいたその2冊の本ですけれども、はい、これはどちらかといえば研究者向け、あるいは大学院生とか学生向け、そういったところをかなり意識して書いて、でも実際にこの研究はですね、現場に役立つかどうかも一つの重要なことで、であるし、国立大学の教員としてやっぱり社会的な責任というものを果たす場合はですね、この地域還元とかといったものもありますので、先ほど申し上げましたような調査の成果をですね、今度はですね、今進行中ですけれども、現場で頑張っている農家にも読んでいただいて、その取り組みの拡大やらですね、継続していく上で多少でも参考になればというふうに思ってですね、今度書いた本は農家の方に、あるいは農業関係者の皆さんに読んでいただきたいなという思いはあります。
楽しみですね、
はい、
もう日本では何年も前から効率化というふうに、効率という言葉がよく聞かれるようになりまして、でもその効率化で環境が悪くなってしまうなどということも聞かれるんですが、先生のお考えとしては、効率性が良ければ環境にもいいはずだと、生産性と効率性が良ければ環境にもいいはずだというお考えはもう貫いていらっしゃるわけですよね。そこで研究を続けていらっしゃる部分というのも終わりですか。
まあ、皆さんマスコミの方もよく言われることですけれども、戦後の農業は生産性効率性を追求してきたから今の環境問題をもたらしたというような考えはかなり幅広くあると思いますよ。農家の方もそう思っている方が結構多いし、農政もの方もそう思っている方もかなり多いし、我々研究者の中でも同じような考えを持っておられる方がかなりいます。もし生産性効率性を追求することによって今の環境、農業の環境問題を招いたとすれば、これから生産性効率性を追求しない方がいい ということになってしまいますね、はい、この問題はですね、やっぱり私もですね、基本的な理論のところから出発してですね、うん、いわゆる効率性とはですね、はい、ある一定の算出を測るためにどれぐらいの資材あるいは投入が必要かですね、それで測られていますね。算出に対してどれぐらいの投入を使っているかということですね。じゃあ効率性がいいということはですね、より少ない投入でより多くの富を得ているということですね。より多くの産出を得ているということは、はい、いわゆる効率性のいい生産ですね。じゃあこれを逆さまにして、
はい、
この環境の場合ですね、同じ量の農産物を生産してより少ない資源で同じ量の農産物を生産できれば、これはつまり単位あたりの農産物に使った資源の量が少ないということ、エネルギーの量が少ないということ、はい、これは環境効果にそういうことでしょ、じゃあ結局この環境効果と効率性はですね、表と裏ですねの関係にありますね、
はい、
効率性がいいということは結局環境効果も大きい。例えばハイブリッド車のことを考えてみれば分かりますね。従来の車でですね、例えば1リットルのガソリンはですね15キロしか走れない、つまりそれは今までの車の効率性ですね、はい、じゃあ今のいわゆるエコカーですね、ハイブリッド車を含めてですね、じゃあ1リットルあたりで30キロ走れるとしましょう。となると今のハイブリッド車の方が 効率がいいわけですね、うん、これは当然1キロあたりのこのガソリンの 消費量は違うわけですね。ガソリンの消費量が少ないということは環境にはいいわけですね、二酸化炭素の排出量が少ないということで、はい、ということはハイブリッド車ですね、エコカーの方が効率性がいいし環境効果もいいわけですね、つまり効率性のいいものは実際に環境効果もいいということはもうこれは明らかで、効率性を追求したから環境が悪化してきたという理屈は成り立たないんです、環境効果を測るためにも効率性を追求しなければならないわけですね、そういうことはですね、これでですね、はい、いくつかの作業によって明らかにしましたですね。
やはりそういうふうに説明をされたり実証されてきたりしますと、実際こう農業に関わっている方も、そうだそうだと、
これですね、もっと多くの方に理解していただきたいと思いますね、今はまだそれは多くの方まだですね、戦後の農業そして経済全体はですね、効率性を追求してきたから多くの環境問題をもたらした、だから環境問題環境の保全を図るためには効率追求の政策をやめるべきだと、これは大きな誤解です。環境問題の改善を図るためにも効率性をもっと追求しなければならない、より少ない資源で多くの富を生産しないといけない、この考え方を政策に浸透させなければならないし、行政の基本的なコンセプトの一つとしてですね、定着してもらわないといけないですね、つまり環境保全を図るためにも効率性を犠牲しなければならないという考えは、これは結果的に将来ですね、もっと無駄な生産をしてもっと環境破壊につながっていくかもしれませんですね。この問題を根底からですね、この考えを変えないといけないんですね。
先週今週といろいろ農業についてのお話聞かせていただいて大変ためになりました。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学の1年生3人にオープンキャンパスや学生生活についてお聞きします。お楽しみに。